ガスレーダー DJ 和尚のは？
ぎゅーん、蹴ってみよう、ガスレーダー、おにぎり、
だだだだだだだだ、危ないよ、避けろ、弾をこね、この弾を避けないとお前を出てきますぞ、あいつ撃たれた、
雑念だ、
頼む、ありがとう、俺の財産は全部日本赤十字団体へ寄付してくる、うわ、す、う、引く、
え、日本赤十字団体様、ただいま薄井秀明様から5円の寄付が、
まだ生きてた、まだ生きてた、大丈夫だった、ありがとう、今のなしで、
いや今じゃあ20勝です、全財産5円を寄付しちゃったよ
お前手数料の方が金かかんじゃねえか受け取ってもらえねえよお前ああ、逆転者 DJ 予想です。
どうも。
もうさ、疲れんだよね、この最初のこれ。さ、今、また今回も、まあコロナがあるってことで、このリモート収録ですが、
はい。
やっぱ自宅でさ、すごい一人で騒ぐのって結構疲れるよ。これいいんだ、一緒にやってればなんか、ああ楽しいなってなんだけど、いやまあレーダー今さ、まあ木曜日収録なんだけど、この直前、今ほんと数十分前まで伊藤聖光さんと生配信やってたね。
そうそうそうそう、
いや見てたけどなかなか面白い
話でしたよ。イントロのテンションと同じでやったな、
嘘つけよお前むちゃくちゃクールにやってたじゃねえかお前ザ大人の対談って大人の対談みたいな感じだったよ。もう
大人の対談だった、
落ち着いた大人と税金を納めてる人同士の会話って感じがしたよ。
ちゃんと税金を納めてる人同士の、
あれやっぱ税金を納めてないとあんなクールにはいかないからね。
なるほど、これでもう脱税疑惑はなくなったぜ
お前俺の認定とか世界一信用にならねえから気をつけて。
え、だって和尚が税金払ってそうって言ってましたよ
何のとかもねえか俺の認定はなんかそういう駄菓子屋ぐらいには多分有効かもよ。俺の
駄菓子屋で何か買うときにちゃんと税金払ってまーすって、
つけができるからアイドルやってもいや伊藤聖光さんは、やっぱすごいこう落ち着いた感じでさ、まあもうイメージ通りだけど、やっぱほんとインテリジェンスの塊みたいな人だね。なんか何言ってもこう、ね、やっぱさ、すごい、こう、超絶空手マスターみたいな感じでさ、なんか手首ひねるだけでポンポンポンポンなんかいろんな会話をこう、返していくって感じがあって、すげえなんか、やっぱ ラッパー的な感じも感じたしさ、こう即興モードに入った時のこう縦横無尽にダースレーダーとこう戦ってる感がすごく感じてね、この人すもっとちょっとラップバトルを見てるような感じだったよ、2人
ラップバトル
、これテンションは低いんだけど、やっぱお互いさ、こう秘めたるこう闘志を俺は感じたよ、なんか
あ本当に、
お互いこうちゃんとこう冷静にクールに、相手の言葉をこう把握して返してんだけど、なんか、やっぱ裸に見えた俺の中で、二人。
裸でレスリングしてた。
裸でチェーンぐるぐる巻いて、肩にトゲトゲつけて、実は戦ってるように。
ブルーザブロディじゃねえか
いやー、すごい面白かったよ。
そう、
そのあれね、トークテーマっていうのは結構即興で決めてったの、どんどん。
そう、直前に、つなぐ5分前ぐらいかな。聖光さんと、まあ、こんなこと話しますかって言って、OK、みたいな。もう、何の準備もなしに喋ったっていうのかな。
いやー、なんか、伊藤聖光さんは、その、レーダーまあ、前から、いろいろね、仕事もしたりしてたけど、どういう感じで今回、このコロナの中、そういう対談やろうってなったの？
いや、昨日さ、まあ、聖光さんが、まさにね、これがアップされた後の土日、に、巣ごもりフェススペシャルっていうフェス、オンラインフェスをやるんだけど。
あ、前もレーダーやってたよね。
そうそう、それのスペシャルスペシャルで、 うん、で今度はその台湾のアーティストとか、
うんうん、
タイのアーティストとか、なんかそういうのがいろいろ加わって、割とでっかくやって。
うん、ああ、すごもりですか、あの、ダブマスターさんと一緒にセッションした時の、あれの、うん、スペシャルか、
うんうん。で、今回もね、僕とダブマスター X のセッションは、日曜日の夜10時半から、
うんうん、
このチャンネルでやるんだけど、うん、でも、まあ、それの前夜祭で聖光さんに話を聞いてみようって、うん、普通に思い立って、
うん、
うん。で、聖子さんに、放送しませんかって言ったら、いいよ、みたいになったから。
すごいね。ノリいいね、やっぱり。
ノリ、うん。オッケー。じゃあ、なんか、今日、要はこの時間帯の3時から1時間ぐらいなら空いてるよ、とか言って言うから、うん、あ、じゃあそこでやりますか、うん、って。まあ、ちょっと時間オーバーしちゃったんだけど。
うんうんうん。
うん、
すごい、なんかもうダーツデータは。もうダブマスター X さんもそうだけどさ、うん、やっぱこう、うん、ヒップホップのもう長老とむちゃくちゃいろいろやってるな、なんか。
そうだね、まあでも元気な人多いからね。
多いよね、本当に。まあ、俺らがさ、20歳ぐらいのその、まあ、ヒップホップ、ラップで最初デビューした頃さ、
うん、
まあ言ってみればもう、ダブマスター X さんとか伊藤聖光さんなんてもう、うん、まあ多分ほとんどこの子一生会わないであろうみたいな人だったわけじゃん。
うん、う
ん、なんかそんな人とさ一緒にやってるとか俺すげえと思うよ普通に。
まあなんかね気づいたらそうなってたね。
やっぱおじいちゃん殺しだよな、う
ん、
ダースレ
ーター。おじいちゃん殺し
本当にうまいこと手なずけてさ。
手なずけて
やばいよ。そのうちなんかバンバータとか行くんじゃん、もう最終的に。
バンバータ、バンバータはね、バンバータなくてさ、それこそ、児童虐待疑惑でさ、しかも性的虐待疑惑で今結構、ズールネーション。いや、肩書き外されちゃって、ズールネーション。
マジか、うんうん、そんなことになってたの。
そうそうそうそうそう。
まあまあ、ズール、まあ、アフリカバンバータって、まあ、ヒップホップ創世期もニュ、うん、ね、アメリカでも
始めたんじゃないかな。そうそうそう、70年代のね、ニューヨークのブロンクス。
うん、元ギャングだけど、そういう、なんかね、うん、ヒップホップでやるって頑張ってた人なんだけど、うんうん、やっぱ、ちょっと悪い方向に戻ってっちゃったんだ。
うんうん。そうだね。まぁ、あ、ちょっと、その後ちょっと、後半もフォローできてないんだけど、結構難しい立場らしいよ。うん、
なるほどね。う
ん、まぁ、あ、だから、おしょうみたいに最初から難しい立場だったら、そんな心配はないんだよね。
どういうこと、どういうこと。
いや、やっぱさ、なんか偉いところにいたから、
まあね、
最初から下にいれば大丈夫、うん、
まあ、元はそのアフリカバンバッターはクソ悪だったわけでしょ、もう
クソ悪でしょ、
いわゆる本当のニューヨークのギャングだったわけでしょ、
ギャング、ブラックスペイズっていうギャング団のさ、メンバーでさ、
うんうん
うん、偉いこっちゃって言ったけど、
なんかやっぱこう、ある程度偉くなると、突き落とされるっていう、うん、なんか、そういう。ことがあるんだろうね、なんか狙われてる。
まあまあまあ、そういう方向なのか、本当に悪いことからしてただけなのかね。
純粋に、ただ今までバレてなかっただ
け。バレてなかっただけっていうのもあると思うから、まあこれはまた、どっちかわかんないけどね、バンバンのやつは。うん、まあただ、B-Boy パークとか来てたからさ、
うんうんうん。
B-Boy パークで、代々木公園で前やってたさ、うん、フリーのね、うん、のクレイジーエーさんとかやってる。
ね、ヒップホップイベント。うん、
ヒップホップイベント。ね、僕当初もマイカデリックとかでよく出てたけどね。
昔出たけどね。うん、
そこにバンバータが来て DJ してた時に、
うん、
うわ、バンバータだよと思ってさ、横で。
うわ、バンバータだよって感じだよ、ね、うん、本当に。
しかも結構ね、ハウスオブペインのジャンパランドとかね、割とキャッチーな選曲だったっていう。うん、
それ、意外とそういうホッとするってのあるね。
そうそうそう。あれ？割とみんなが知ってる曲かけてるみたいな。
うん、なんか、ガイタレがさ、日本にライブしに来た時さ、
うん、
まあ、イメージとかでさ、うん、まあ、ミュージックビデオのイメージとかで、で思ってみると、意外と服ダッセーとかいうパターンあって、うん、ホッとするけどね。うん、なんか、コモンとかさ、
うん、
なんか最初さ、やっぱジャジーなヒップホップみたいな感じでイメージでさ、うん、ハンチンとか被って、革ジャンの襟立てて、ね、激渋なラッパーかと思ったら、うん、普通になんかベースボールシャツ着てて、結構がっかりした時あったけどね。
うん、
普通のラッパーなんだみたいな。
あ、普通のラッパーのファッションしてたみたいな。
そうそうそう。
まあだからバンバータなんてさ、それこそ、DJ してる時にライムスターの歌丸さんと並んで見てたのよ。
おーおーおー。
このバンバータの DJ を。そしたら、歌さんが、一言、うん、まあみんなさ、とか言って、 昼下がりの公園でこの人の DJ を楽しんでてすごいことなんだけどさ、とか言って、もう、俺なんかにしてみたら、ありえないような光景なんだけど、とか言って、
そうだよね、
前を向いた上で、
うん、
ダース、って言って、多分、この人人殺してるぜ、とか言
って。すごい、なんかジャンプアラウンドのさ、そのハウスオブペイン、ジャンプアラウンドが、なんか曲の意味も変わってきそうだよね、とか。そう、そう。一回ちょっと人を殺めてる人が飛べよって言われたら、なんかカツアゲされてるような気持ちになる、う
ん。いやいや、本当ですよ。飛んでみろよ。人にね、ジャンプ飛んでみろって。お前小銭持ってんじゃねえか
足りん。人殺してるやつがなんで小銭巻き上げてんだって話もあるけど。
まあでもね、まあそういうのあって、顧問もさ、日本に来た時にさ、タイミングが悪かったのか、日本ですごい人気あるラッパーのはずなんだけど、
そうね、
なんかあの渋谷のデュオっていうところでライブやるときに、
うん、
その全然人が集まってないから、
うん、
あのちょっと友達とか誘ってきてよって言われたのね、あの呼び屋の人に。
渋谷のデュオって、まあ、まあ大きいっちゃ大きいけど、
大きい大きい、うん、まあまあ大きいけど、そんなさ、うん、で、
まあ、外国
にさ、
うん、
結構ガラガラで、
あらまあ、
そんで、まあまあ顧問はさ、その真面目な人だから別にその人数とか関係なしにライブやってて、
うんうん、
ライブ自体はすごいいいライブだったんだけど、
うん、
まあ、だから多分告知とかがうまくいかなかったのか、あんまり多分知られてなかったから人がいなかったんだと思うけど、
うんうん、
で全然人いないなと思いながら見てたら、顧問が、
うん
う
ん、
こうなったら、まあ、人少ないってのもあるから、うん、日本のヒップホップとセッションがやりてえとか言い出して、
う
ん
う
ん、
お
おと思って、だからラッパーいるんだったら、
うん、
聞かせてくれよみたいな感じで言って、
うん、
ほんで、わっと思ったら、やっぱこういう時に体がさ、ポンと動くのがさ、うん、才能だと思うんだけど、うん、
いやこれ重要だよね、そこで出るか出ないかは。
ポーンってステージ上がったのが、
うん、
あのボルケーノポッセのさ、
うん、
ケンイチロ
ー。おー、
今ね、今もう熊本で
ラーメン屋さん、人気、すごい人気店だけどね、今。
言ったらガキレンジャーの先輩でもあるわけだけど
さ。そう、うん。
先輩格でもある、ケンイチローがもうさ、イの一番で、
お
ー、バンってこう、ステージ上がってさ。で、もういきなりラップ始めて。
はいはいはい、いや、なんかすごくね、もう、ケンイチローくんのその今のエピソード、ものすごく絵が想像できる
わかるでしょ、
うん、あや、言ってそうっていう。うん、もう元気な男だもんね。
そう。で、こう、すごいファンキーなラップをして、で、顧問もやばいやるね、みたいな感じで。
うん。
そんで、その次に、ステージ出てきたのが、ビバンジ。
うん、おぉ。
モンドグロッソとかです。
モンドグロッソね。
うんうん、だから、ビバンジはさ、黒人で、フランス系の黒人なのかな、ビバンジはもともとね。
うん、うん、
うん。まあ、だから言ったら、日本のヒップホップって言っても、かなり特殊枠っていうか、
うん、
でももちろん英語でラップするし。
うん、うん。
そんで、ケンイチローとビバンジーがこうやっていい感じで、顧問も、やはり日本侮れねえ、みたいな。
はいはいはい。
言ってた時に、
うん。
実は、
うん。
その次俺が行くぜって言って、
うん。
ステージ脇でスタンバってたのが、
うん。
シンクタンクの4人だった。
おい！いきなり東京アンダーグラウンド来たね。シンクタンクかい。
そう、ケイボンさんとかがさ、
うん。
行くぞ、みたいな感じでいて、いるんだけど、うん、なんか黒人のセキュリティみたいなやつが、
うん、
ステージで上げないようにしてた。
まあシンクタンクってね、まあ我々楽器で、あ、マイカデリック時代も一緒にやったりもしたけど、まあなんていうの、すごく見た目が、
うん、
なんて言っていいのかな、かなりちょっと悪そうなんだよね。
そうだね、みんな見るからに。でかくてドレッドで、ね、
そうそう。
まあ超かっこいいの、ラップが超かっこいいし、ファンもいっぱいいるんだけど、まあ明らかに、その、ケンイチローとか、ビバンジーの、
うん、
明るくファンキーなノリから、急に、ドアンダーグラウンドな奴らが来たみたいな。
もうなんか、まあ、イメージ的にはさ、ミュージックビデオ、そのシンクタンク見たら、うん、画面いっぱいに煙がもこもこ立ってるような人たちのね、そういう感じの。
だって池袋ベッドでシンクタンクライプした時にさ、煙の中を、なんかランタンみたいなのぶら下げながらラップしてたからね。
怖えよ、なんかもうドラクエの世界じゃねえかよ、なんか。
タイマスをこうやって下げろみたいな。いや、
シンクタンクか。
で、
なんかまあイメージないけど、
もう、あ、もうあの二人でおしまいなんでとかって言われて、帰らされて、うん、すごい可愛かったっていう。
いや、まあでも、ケイボンさんとコモンのセッション、そのね、
見たかったよね。
セッションとか、かなりかっこよさそうだけどね、うん、その想像すると。
しかもね、多分ね、あの人たちみんなね、超ヒップホップ好きだから、
ま
あ、
そうだよね。
リスペクトスタイルで言ってたと思うんだけど、多分見た目で、コンモン側がビビったっていう。
あー、シンクタンクか。結構ね、一緒にレコーディングやった時とか、やっぱちょっとこう、今まで経験したことない、なんかノリを出してきてたもんな、
そのレコーディング。あれさ、マイカでいく娯楽の年度ってアルバムに入ってるんだけど、
その、まあ、2002年ぐらい、
うん、で、クワトロシェネがシンクタンクのね、ヒキチさんっていうさ、これも、ベッドの副店長もやってて、うちはずっと仲良かった人が、うんうん、と、ケーボンで音を作ってくれてね。で、まあ、マイカデリックはさ、当時そんなフリースタイルとかしないからさ、
うん、
がっちり歌詞を書いてったんだけど、
うん。
ただね、ケイさんに言われたのが、
うん、
お前らさ、あれなんだ、準備してきたのかよ、つまんねえなって言われたんですよ。
ああ、覚えてる覚えてる。なんか結構衝撃的だったよ、
う
ん、俺は。
そう。
だいわゆるさ、なんか、うん、ニューヨークとか、その辺のさ、
うん、
ラッパーのミュージックビデオで、
うん、
こう、レコーディング風景が入ってる映像とかでさ、うん、スタジオのソファーにデーンって座って、その場でみんなリリックを書いてるっていうようなシーンとか、D&D スタジオとか当時さ、96年とか流行ったじゃん。
うん。
ああいうことを本当にやってんだと思ってさ、
うんうん、
かっけえことやってると思ったな、あの時は。
うん。だからすごい、ちょっとでもね、がっかりされちゃって、
うん、
今からやるんじゃねえのかよみたいな、
うん、
うん、何練習とかしてきちゃったのみたいな、そういう空気をね。
いやー、なんかちょっとあったあった。なんかあの時さ、うん、まあ、俺らもさ、ちょっとデビューしたてで、
うん、
まあ、某あのレコーディングスタジオの某先輩に、
うん、
レコーディングする前に準備は徹底的にしてこいってすごい怒られてたじゃん。
言われてたね。手ぶらで来んじゃねえみたいなね。
うん、もうここは練習場じゃねえんだから 100%プリプロ、その曲制作の準備を終えてレコーディングスタジオに来るもんだっつって、
うん、
も
う
徹底的に教え込まれてたからさ、
そうそうそう、
結構衝撃的だったよな、なんかその場で作るんだとかって、うんうん、
実際ビートもその場でエディットとか全部やってたもんね。
してたね、
うん、
で、なんかあれ覚えてんのが、スタジオでさ、
うん、
そのトラック制作に入っ、トラックをちょっと調整、最後に調整するって時にさ、
うん、
俺たちマイカデリック一緒に曲作ってんのに、俺らだけスタジオ一回出されたんだ
よ。外出てどうして、俺らが作ってる間、外出てろって言われたよね。
うん、いや、俺あの時なんか特殊な機材、俺らにも見せたくない特殊な機材とか持ち込んでんのかなとかすげえ思ったな、あの時は。
うんうんうん、なんかの秘密の、なんか
そうそう、
塩と胡椒をかけるとかね。
そうそう、本当に隠し味はやっぱこれ同業者とはいえ、うん、これはもう本当に秘密の技だから見せらんねえみたいな、実際そんなような雰囲気もあったけどね、なんかあの当時。
なるほどね。
まあでも、
あの頃、うん、でもかっこよかったね、あの曲なんかね。
うん。あれはまあ、本当に話題にはならなかったのが逆に不思議なぐらいだったけどな。
うん。うん、ちなみにさ、これもまああちこちで言ってるからもういいんだけど、うん、曲には入ってないんだけど、
うんう
ん、スタジオではさ、シンクタンクのもう一人のさ、当時のシンクタンクのメンバーだったナオさん、ノックスのね、
うんうんうんうん、
ファーストも実はあってさ、
そうね、
そうで、結構ね、僕好きだったのよ、こっくりと思いながら聞いたら、なんかその、うん、ミックスするときになったらシンクタンクの人みんな来て、
うん、
で、なんならうちらの曲なんだけど、
うん、
いや、これはさ、この部分ない方がいいでしょうねってなって、
で完全にイニシアチブ取られまくってたよね。なんか、あれ、これ俺らの名義で俺らのアルバムに入る曲なんだけど、なんか我々がフューチャリングで呼ばれたような感じに、
お前らこっちで決めとくからいいよみたいな感じで、あ、すいませんみたいな。
いや、なんか、ま、だから俺らもさ、あの頃経験がそんなになかったからさ、まあなんか流れに身を任せて、
なんか、まあ、そういうもんなのかなみたいな、
そういうもんかなってなってたけどね、うんうん、
いやー、だけど、うん、まあ、今なんかさ、その場で作るなんていうのはね、僕もよくやりますから、うん、そういった意味では、その、当時やっぱ僕らは全然経験っていうか、いろんな意味でなかったから、もう、
ダースレーダーなんかもう今、ベーソンズでライブ自体も即興、もうほぼ即興じゃん。
だようやく、あの時、ケイさんが言ってた感覚が、まあ、最近わかるようになってきたっていう、うん、まあ、意味ではね、15年ぐらい遅れてやってきたみたいな感じがあるけど。
いやー、なんかでも、ね、あ、やっぱセッションをやってる人たちだったもんね、ケイモンさんとか、
う
ん。
そうそうそうそう。でもね、うん、まあ結構、うちらとさ、シンクタンクとか意外に思うかもしれないけど、案外ファミリーとかベッドにもいたから。
そうそうそう。
居場所は近かったんでね。
まあだから90年代後半から2000年初頭ってさ、う うん、あの当時なんか池袋が結構恐ろしい街だっていうイメージが、あの、うん、ドラマの影響もあったじゃん。
ああ、ウエストゲートパーク。
うん。あれのイメージとかもあってさ、やっぱ池袋にはギャングがいるヒップホップの街だみたいなさ、感じがあったけど、うんうん、まあ我々だけは全くそこと関係性のない世界に生きてたじゃん。
うん。まあだから実際いたし、一緒のイベントで遊んだりもしてたんだろうけど、多分音楽の場所だったからあんま関係なかったよね、うん、そういうことは。
そうね、うん。中にいると関係なかったけど、
うん。関係ない感じだったと思うよ。まあ。
うん。
あれってさ、コウキ君とかって絡んでんのね、あ、池袋ウエストゲートパークって。出てんだっけ？
そうだっけ？
うん。なんかの、クレジットかなんかに乗っけてた気がするんだけどな。
なんかそれこそ、風天ってグループいたじゃん。
うん、懐かしいね。うん。
うん、ビバンジさんも、だっけ、うん、
いや、そうだね、そうだね。それで、ミニさんね、藤谷さんが亡くなっちゃって。
うん。うん、で、なんか、まあ、そこの周辺の、
うん、
と一緒にやってる、なんか、京都の DJ の伊藤さんって方がいるんだけど、
うんうんうん。
なんか、その、やっぱ、ハズさんとかと仲いいんだけど、うん、あの世代というか。
うん。
なんか、やっぱ池袋ウエストゲートパークの音とかは、
うん、
その、劇中の音とか作ってたって言ってたね、なんか。
ああ、そう。
うん。
クオーズか。
なんか流行ったけど、俺実は見たことねえんだよな、あれ。
うん、まあ、僕も見たことないんだけど。
だろだあの当時、なんとか
先輩、この、マジふわっとするな、これ。お互い見たことがない有名なドラマについての。
だ俺のイメージね、やっぱあの、窪、うん、塚洋介さんが、
うん、
ちょっとこう、狂っちゃってる、なんかギャングのボスみたいなイメージ、
うんうん、
で、超怖い先輩を、
うん、
なんとかくんって呼ぶっていうイメージがあるんだよ。
なんとかくんって呼ぶイメージね。わかる
よ。ぼんやりね。
うん。うん、先輩のくん好きでしょ、これ、
うん。俺がダースレーダーの多分、年下、10個ぐらい年下でも、
うん、
ダースくんさ、
うん、
もうちょっとラップやった方がいいよ、うん、みたいな感じで行くやつ。
わかるよ。
実際ね、でも俺らがその頃のベッドって、そういう若者いっぱいいた気がするんだけどね。
いや、だってさ、それな言うならさ、うん、ラッパーのさ、ハンニャがさ、
うん、
三好さん三好善造、ね。
三好さん。
ガリアの三好さんといえばさ、
うん、
当時ガリアからも含めてもすごい年上でさ。
そうね、だいぶ年上だよね。
全然年上なんだけどさ、
うん、
なんだっけな、多分ね、あれね、渋谷のクラブでね、
うん、
ハンニャに会った時に、
うん。
ああ、ダースレーダーって三好くんとかでやってるよね、とか。
くんってみたいな。
あれ、くん付けなのそこみたいな。
くん付けはおかしいよな。
だったらおっさんだぞ、あの人とか思ってる。
だからなんかもう、ほんとおかしな感じだよね。なんか、いきなりバラエティ番組に若手芸人が出てさ、
うんう
ん、いやー、松本くんつってダウンタウンのこと呼んじゃうみたいな。
うん、
おいおいってツッコミを入れないとおかしな状況だもんな、あれって。
うん、まあなんかでもそういうストリート感もね。うん、結構ね、ありましたよ。
まあな、もう一回りして、でも今、二十歳ぐらいのさ、
うん、
ラッパーとかに、ダース君とか言われても、もう逆に面白くなってくるでしょ、それは。
まあでも、くん付けかもしんないよ。
あ、本当、
うん、どうだろう、あんまでもね、二十歳ぐらいのこと、あんま喋んないかな。
まあな、
全然、なんだろう、もう全く違う世界って感じもするね。
まあでも、自分が二十歳ぐらいの時って、結構30歳ぐらいの人とか10個上とかは、
いやだって二十歳の時にさ、45歳の人とかと喋んなくない？
喋んない。もう喋ったとしてもクラブの店長さんとかぐらい
し
か
なかった、ね、うん、バイトの店長とかそういうレベルでしょ。
そうそうそう、
うん、
いやまあなんか
全然会話ないわな。
だ俺らそのマイカデリックでデビューした時に、
うん、
その時のマネージャーさんが結構年上だったけどね、
タカ
さ
んって
、うん、あの人が結構やっと大人の人と喋る機会ができたと思って喋ってたら、
ね、う
ん、実はその人は中身ほとんど15ぐらいの15歳ぐらいの
中身だったっ。中身多分高一部活の1個上の先輩ぐらいの分だと。
うんうん。俺らのレコーディング中なんかにどっか逃げてサーフィンとかやってたもんね。なんか
サーフィンやってたし違うバイト入れて。
うん、
違うバイト入れて、うちらのレコーディングの間にバイトしてたからね、私
してたね。しかも俺らに口止めしてたもんね。
そう。ちょっとさ、和田くんさ、バイト行ってくるから、
なんか電話かかってきたらちょっとコンビニ行ってるとか言ってみたいみたいな。
どういうことだったって、うん、
時間経っても言っちゃいダメなんじゃないの、こういうのって多分。
なんだよ、今も同じ業界には一応いるから、
うん、あれからもう20年ぐらい経ってるけど多分言ってはいけないよね、う
んうん、全然合わないけどね、何やってんの、
合わないね、うん、まあレコード会社にいるんだっけ、
うん、いると思うよ、あのこれも本当ラジオでも喋ったかもしれないけど、数年前に知り合いの、
うん、
あの、うん、でライブハウスの、
うん、
歩いてたら、
うん、
いきなり、わらがん、タバコ貸して、あの、って言われた、
タバコ貸して、タバコ一本ちょうだいみたいな。
ちょうだいみたいな。
いや、マジ、地元の先輩じゃねえんだからさ。
しかも、それって昨日会ったことな、昨日会った人のへの挨拶ですかね、うん、み
たいな。いやー、お久しぶりですとかから始まるのが大人じゃん、うん、普通は。
タバコあるよ。
もう言いたいことから入ったんだ。まあまあ安心するけどね、そういう人は。
変わってねーみたいな感じだったけど。あ、どうもーみたいな。
あ、まあまあさ、昨日はさ、そう、うん、さておきさ、昨日、実は我々、あの、漫才師の L 歌舞伎さんと4人でさ、生配信とかやってたよね。
もともとイベントの予定だったからね、できなくなっちゃったから。
うん、結構だから、このラジオのリスナーさんも、すごいこう、見てくれて、うん、スーパーチャットとかもしてくれてたよね、う
ん、ありがたい話ですよ本当にね。
ほとんど中則さんとかもう半分、うん、5人目のメンバーとしてずっとなんか名前が出てた気がするんだけど、
う
ん
う
ん、
中則さんはひたすら250円を投げ続けるっていうプレーを、うん、
あの細かくね、あの、うん、こう課金してくれてね、
うん、細かく払ってくれるっていうね、あの、素晴らしいね、
うん、いやなんかだから YouTube でそんな機能があるっていうのは結構びっくりだね俺は。
そうね、
なんかね、ああいうのってなんていうの、その今17とかさ、
うん、
ああいう
ショールームとかね、
うん、ショールームとかああいうのって俺イメージ的にはその、うん、結構その地下アイドルみたいな女の子が、
うん
うん、すごいこうがっちりしたファンを相手に、
うん、
むちゃくちゃ荒稼ぎをしてる場所っていうイメージがあったんだよ、なんか
荒稼ぎ。
そうそうそう。でも結構最近あレーダーもやってんだっけ、うん、17とかって
17アカウントは持ってて、
うん、
それこそね、月曜ぐらいかな、あの、ダンマスター X さんと2人で、17配信をやってみたんだけど、
う
ん、
おうおうおう、
17ってやっぱその、他にやってる人がみんな超キラキラしてて、
おうん、あ、その、ま、やっぱアイドルとか、
そうそう、男女問わず、
うん、うん、うん、うん。
で、もう、あの、唯一、しかもやってる人ほとんど知らなくて、
うん。
唯一知ってるのはガクトぐらい。
ガクトはもうキラキラの頂点じゃねえか、
うん、そうそうそうそう。なんか、アカウント作るときに、おすすめユーザーみたいなのがバッて出てきて、
うん。
うわ、知らない人ばっかだと思ったら、最後にガクトオフィシャルって入ってて、
ガクトでもう多分、一人でさ、もうなんか何百人分ぐらいのパワーを持ってんだから、
そうそうそうそうそう。それで、うん、だから、ガクトぐらいになると投げ銭とかもすげえんだろうな、みたいな。
いや、なんかさ、それでさ、うん、俺、あの、まあ、なんか深夜ラジオ聞いてたら、
うん。
まあ、若手のアイドルっていうか、まあ、女優さんとかやってる若い女の子が、
うん、
まあ、その、配信を やってるんです、みたいなこと言ってて、うん、で、その、なんか配信中に、
うん、
その、自分家が、そんなに、その、マンションとかじゃなくて、ちょっと安い家だから、
うん、
あの、いろんな車、例えば選挙カーとか、
うん、
街の、こう、なんていうの、例えば夕方5時になったら、メロディーが鳴ったりすんじゃん。
うん、カラスが鳴くから帰りましょう
みたいな。そうそうそう。ああいうので、うん、が、結構放送に乗っちゃうぐらい聞こえちゃうんだって。だから、その、うん、結構、それで自分家がどこにあるのかとか、大体特定されちゃうから。
ああ、なるほど、そういうことか。
うん、そうそう。それで、なんかその、配信中にミュート機能があればいいんだよね、うん、みたいな話をしてたの。で、なんか、それでもね、そういう、そんなにこう、有名じゃない、女の子だけど、やっぱ、1700人とか1回でこう、毎回見てくれてんだって。
あ、そうだ、すごいね。1700人。そうそう、
だからやっぱこう、もうがっつりしたファンがいるわけだよ、多分。で、まあ、当然のように課金も、みんなしてくれんだけど、その投げ銭、みたいな、
うん。
してくれんだけど、なんか、最後に、ちょっとこう、軽く、ラジオを通して、ちょっと軽いメッセージ性を込めながら、
うん、
でも、このお金って全部運営が持ってっちゃうんですよ、みたいなことはさらっと言ってた。おー、随分爆弾投下してったな、みたいな。
怖 いよ。
レーダーとかもさ、そうやってスーパーチャットやってるけど、やっぱこう、そこに間に人がいたら、やっぱもう、その事務所によっては全 100% 持ってったりするらしいんだよね。
あ、まあ、だから給料とかもらってる場合はそうなんじゃない？
まあね、そうだ、そういうことだろうね。
うんうん、だから、まあ、それはまあ、いろいろね、その、配信とかのあれを事務所が用意してくれる場合もあるだろうし、
うんうんうん、
僕の場合ね、事務所通してないっていうか、勝手に自分のところでやってて、
うん、
なんなら、事務所のマネージャーが、普通にチャットにいるみたいな。
それすげえよな。新しすぎるよ、マネージャー。事務所の人間が、あ、課金してくれた、みたいな。
そうそうそうそう、マネージャー、200円入れてくれた
から。いいやつすぎるな、もう。すごいね、うん、なんと平和な会社なんだろう、うん、
そうそうそう、逆にね、うん、うん、まあだけど、なんだろう、やっぱ17とかショールームってやっぱずっとさ、
うん、
アイドルの人たちが切り開いてきた感はあるじゃん、そのやり方、
そうね、うん、
うん、
だからなんか やっぱラッパーとか、
うん、
まあそのミュージシャンとかがいるイメージはないんだけど、ね、うん、実際どうなんだろうな、
うんうん、だからこれから、まあ、こういう状況になって、増えていくんじゃないかなとは思うけど。
うんうんうんうんうん。
ちょっとね。
うん。
なんかそれが、多分今、取り合いじゃないけどさ、うちもこんなことできますから、みたいな。だから YouTube はさ、その、うん、ハードルがあるじゃん。投げ銭もあるの。
うん。その登録者数が1000人ってないと始められないと
か。時間、再生時間が400時間とかってないといけないっていうのがあるかな。
うん、
まあ、いやいや、それに比べて17ショールームはさ、うん、まあ、とりあえずすぐ始められるみたいな、
うん、そうね、俺も YouTube チャンネル立ち上げたけど、あ、まだね、まあ、百何十人って数なんだけど、うん、昨日ね、うん、その生配信やったじゃん、
うん、
その後、まあ、そこでも、うん、俺が DJ オショーが YouTube やってますみたいなこと話して、
いや結構ね、番組、昨日のうっかりやはの番組の3分の2ぐらいはオショーの宣伝、
そんなに話してねえよお前。やっぱね、まあ、昨日番組スタート前は150人、うん、まあ、この人数でも俺の中では150人もいたんだって感じだったけど、
うんうん、
今見たらね、20人ぐらいは増えてたからね、うん、なかなかありがたかったよ、なんか見てくれた人かなと思って、
うん、まあ、実際だからね、おしょうくんの YouTube チャンネルでやってるようなおもちゃ紹介をちょっと生配信でもやってもらったからね、
うんうん、なんかその後なんかダースレーダーのそのチャンネルのその、うん、なんか何かが凍結されたみたいな疑惑があったけどさ、
そうそうそうそう、うっかりハーの、
うん、
ライブ配信した後って何もしなかったら、
うん、
そのままアップされるわけよ、うん、
はいはいはい、生配信がね、うん、
そうそうそう、でうっかりハーもアップされたと思ったら、うん、お金、この動画では、
うん、
お金は受け取れませんみたいな
メッセージでして、だからなんかそのね、俺がその昨日の配信の中でエアガン、うん、その銃、うん、ライフルとかを取り出して、ちょっと説明するってくだりがあったんだけど、うん、あれが良くなかったんじゃねえかとか、なんかいろんな疑惑を生んでたけど、そうそ
うそう、一応だから疑惑の中では、小翔くんが銃を出したっていうのと、
うん、
まあ僕がジャンボ尾崎っていう名前を出したっていう。
ジャンボ尾崎は何の害もねえよ、お前。むしろお前、いいじゃねえかよ。
わぁ
来た、はい、番組30分経過の合図、ピコン。高澤さん、ありがとう。昨日忘れてたけどね、生配信中。
生配信は、そのためだけに高澤くんに時間作ってもらって待機しててもらった
の。待機してたのに、うん、普通に何も言わねえっていう。
56分ぐらいで言ったからね。なんなら。
今日は入りましたね、高澤ピコンが。
うん、そう、これを、なんならその、うん、L 歌舞伎の二人にこれを体験してほしかったわけよ。
う
ん、
そうね、
何回もみたいな。
うん、急にどんな話の最中でも割って入ってくる、うん、大声。
うん、まあね、ずいぶん構えてからやっちゃったから、うん、あんまり二人に伝わってなかった気がしますね。
いや、でも昨日のさ、配信の中でさ、
うん、
そのL歌舞伎さんがさ、うん、まあ、上田さんか、
うん、
イヤホンつけてたじゃん。
つけてたね、
上田さん
ね。
うん、で俺も最初イヤホンマイクで喋ってたんだけど、
うん、
なんか上田さんはイヤホンマイクじゃなくて、
うん、
イヤホンで音声だけ聞いて、
うん、
声はその普通にスピーカーで喋るみたいな、
うん、
なんかイヤホンマイクで喋るとちょっと音質が悪くなるっていうことらしいんだよね、実は。
いや、結構ね、和尚くんのね声は最初、うん、
うんうん、
わざとかってぐらい、うん、そういう喋り方してんのかなってぐらい悪かったよ。
そんなことするかお前、何のために俺そう知らなくてさ、逆にイヤホンマイク使ってる方が音質がよく取れてんのかなと思ってたの、
うんうんうん、
でまあ当然なんか上田さんはそれ知っててさ、
うん、
でなんか番組中でもなんでじゃあイヤホンだけ音声で聞いてんですかって聞いたらさ、その1秒でもタイムラグをなくいろんな人の会話を聞き取って、うん、瞬時にこう次の会話を入れたいみたいなこと言ってたじゃん、
うんうん、
あれがやっぱすごいこう本当にあのまで生きてる芸人さんのこうなんかすごくこう、うん、ストイックな面を見たね。なんかこう、
うんうん、
やっぱりコンマ何秒でも遅れたくないっていうかさ、
リズムへのこだわりみたいな感じ、
ね、そうそう、会話のテンポを崩さないために、うんうん、ね、なんかこう音声はすごく瞬時に聞き取りたいっていうその気持ちがなんかかっけえなこの人と思ったね、あれ。
まあだからそれがさ、その後漫才やってくれたじゃないですか、ズーム漫才。やっぱズーム漫才はさ、ね、そのリズムだもんね。
ね、遠隔漫才って初めて聞いたけど、うんうん、結構ちゃんとできてんのね、すごいね。
多分 ズーム用のネタのタイミングとか作ってんだろうね、
う
ん、2人でね。
ね、うん、なんかあれでこう本当に芸人さんとかもこう椅子をズームとかを使ってお互い別の場所にいながら漫才とかをやっていける日が本当にかなりリアルに来るんだろうなって思ったね、う
ん、まあなんかね、来週の月曜日にそのズーム漫才 のイベントをやるって言ってたもんね。
ねえ、うん、すごいよね、
うん、
さっきさ伊藤聖光さんとダースレーダー その生配信でもうちょっと言ってたけどさ、うん、そのお互いね、うん、遠隔でこう音楽もできるようになる日は結構すぐ来るんだろうねみたいなことを話してたじゃん、
うんう
ん、なんかそういう本当にこれもね、音楽もそろそろできるようになるんだろうなってすごく思ったな、昨日の漫才を見てたら、うんう
んうん、ね、だからね、可能性あると思います、
うん、うん、ね、その引き、巣ごもりフェスだっけ、今度やる、その、
うんうんうん、
それは結構音楽で参加する人はどういう形の人が多いの？
いやー、まあ、ヒップホップで言ったらさ、ラッパー、うん、ラッパガリアがライブでやって。出てきて、
やっぱその配信する人はどっかに一箇所に集まってライブみたいな感じ。
いや、あのね、もうね、今回はそれぞれが収録したやつを、
うんうんうん、
事前に投げてて、
あ、なるほどね、
うん、で、台湾のアーティストとかは、
うん、
リアルタイムでやったりするのかな、
うん、お
ー、あとタイのアーティストとかもいて、
うん、
うん、で、僕とダブさんは、
うん、
この間やったような遠隔で、
うんうん、
ラブさんが音出して僕が上で MC するみたいな。
なるほどなるほど、結構すごいよねそれも、
うん、あとラサール石井さんがスタンダップコメディやって、
おお、ラサール石井さん、
うん、で、あとなんか能やる人たちとか、
うん、
ホラガイとかね、
ジャンルはもう本当に幅広くいくのね、
うん、そういろんな人が出て、なんかトークコーナーもあり、
うん、
うん、とかなんかそういう感じで結構なね、
すごいね、その何、うん、いわゆる例えばその母体となる一個のメインのチャンネルっていうか、その司会みたいな人とかはいたりするのか。
ここは聖光さん、伊藤聖光さんが、
それが聖光さん、うん、なるほどね、
そう、うん、で、まあ、伊藤聖光さんメインは17でやるみたいよ、その、
おー、噂の17で。
そうそう、17でやって、まあ僕とかは、自分の好きな、まあ YouTube でやるんだけど、うん、まあその、サブステージはいろんなとこから入って、ショールームでやる人もいれば、
うんうん、
ニコ生でやる人もいれば、みたいな。うん、ギダユさん、グレートギダユさんもやるんじゃないかな。
おー、ギダユさん、そっかそっか。
うん、
なんかその、まあ、俺ね、最近なんかアプリの、まあ、5秒 CM とか10秒 CM ってあるじゃないか。アプリを使った後に出てくる。
うんうん、
あれでさ、その配信系のちょっとね、何の配信のチャンネルか忘れたんだけど、まあ、なんかその CM が流れてきて、まあ、可愛らしいね、もう10代の女の子が、
うん、
多分その彼氏的な男の人とその配信をなんか2人でやってんのね、
うんうん、
そういう設定なんだけど、
うん、
その可愛い女の子が、うん、今何やってんのみたいな、なんか、
うん、
もうむにゅむにゅって喋るわけよ、
なんかむにゅむにゅ喋りするのね、
うん、それで、もう寝ちゃうのとかなんか男の人に聞いてんの、
うん、これ今さ、和尚がやってるようにしか俺には聞こえてないんだけど。
いや、可愛い女って変換してくれ。可愛い女の子に変換して
それ。すっげえ気持ち悪いなとか思いながら聞いてた。 和尚がもう似てるって言って、でもハッ倒すのかやろうみたいな。
それは俺だったらハッ倒してくれ。可愛く変換してくれよ、それは。
うんうんうん、
で、その可愛い女の子が、うん、なんかね、その、じゃあ私もうね、落ちるねって言うわけよ。うん、
お
落ちるって何みたいな。
ないない。
それだから、
うん、闇落ち。
配信用語で、
うん、
そのなんかその、そこの、チャットから離脱するみたいなことをね、なんか落ちるって言ってるわけよ、うん、なんか。
おー。あの、ダークサイド、フォースのダークサイド
に。フォースに落ちるって、あんま違うんで、そっちの落ちるじゃなくて。なんかね、そのこう、あ、何その、全然知らない世界の、全然知らない用語みたいなさ、ちょっと衝撃的な CM だったな、なんか。
もう今だからみんなそう、リアタイとかもそうだけどさ、
うん。
もう、うちら世代は何も知らないじゃない。
知らねえよ、もう、う
ん。そういうこと。
うん、
もう時代が変わってってんだろうね。
いやー、なんかだからもう、そういう用語はもしかしてないのかもしれないけど、その CM 発信でこれから流行らせようとしてるのかもしれないけど。うん、
起きるって、
うん、うん。なんかだから、もうそういうの作ってこうぜ、俺らも。
なんだろう、上がるーみたいな。
上がるーは、だからもう、かなり通じるから、いろんな世界で。なんかね、俺ね、インスタグラムで、
うん、
その、まあ、このラジオを聞いてますっていう人からコメントもらってさ、
うん、
それでなんかまあすごいあのこれからオールナイトニッポンより面白いみたいなこと書いてあって、
あら
これから
頑張る、オールナイトニッポン聞いたことないだろその人。
これから頑張る若者たちに期待だっ て, 言って俺たち若者って書かれてて、ね、すごいなんか若手扱いになっててちょっと嬉しかったんだけど、うん、まあ、そのコメントの中に、いやいや
永遠の15歳ですから、
うん、永遠の15だよな俺ら、うん、そのコメントの中に、
うん、
そのこのラジオでしかその使われてない隠語とかもあってなんか、
うん、
いいみたいなこと書かれてあって、
うん、
多分砂場とかそういうこと言ってんのかなと思ってた、
うんうん
うんうん、なんかこう熱いメッセージがかインスタに来てたね。なんか
じゃあ接続が切れるっていうのをなんて言おうかね。
ね、じゃあ接続が切れる、あんま俺らのラジオじゃないけどなんか、
うん、
プッツンとかでいいんじゃない？
プッツン。それは、お嬢が切れた時だろ、それ。接続。
それはなんかもう、鶴ちゃんの頃の。
樽とかに喧嘩売ってた時の話だろ。
プッツンして。俺マジプッツンしたって、すごい懐かしいな。切れることプッツンっていうの。片岡鶴太郎が言ってて。
片岡鶴太郎言ってたね。プッツン
が。あの、ヨガになる前の鶴ちゃんが。
うん。うん、昔のね、昔片岡鶴太郎っていう人がいたんですよっていうね、あのヨガじゃない、
まあまあ、
ヨガじゃない
から全然。まあでも、
人がいたんですよみたいな。
もうあの芸人の頃の鶴ちゃんは死んじゃったのかな。
まあね、もうそれはもうすべてコースターとして形に残ってるから。
もう遺跡みたいになってるんじゃない、もう。
茶碗を置くやつに、ね、生まれ変わってるって。
もう茶碗ばっか作ってんだろ。
そうそうそう。
なんかあの頃の人で言うと山田邦子さんはさ、
うん、
昨日の配信でエル歌舞伎さんは山田邦子さんと遠隔飲み会やったとかいう衝撃の発言をしてたよね。
うん、ライブ配信してたね。
うん。
に参加してたみたいでしたね。
なかなか、エル歌舞伎さんってさ、
うん、
あれだよね、なんかこう結構最新のものをすごく積極的に取り入れてるよね。
そうだね。
その遠隔漫才にしてもそうだしさ、うん、その YouTube とかその10分配信とか、まあ結構いろんなチャンネルやってるイメージがあるんだよな。
うん、まあね、なんかやっぱ、はい、あの、チャレンジャーだよね。あの、
うんうん、
としてはね。
うん、ねえ、
うん。まあなんか面白いよね、やっぱ、あり方、あり、なんか姿勢みたいなのがね。
うん。まあレーダーも結構その、今こう、俺ら世代っていうか40代を迎えてたヒップホップ世代としては、割とその新しいものにガンガン最近行ってるよね。このスーパーチャットもそうだけどさ。
そうね。でもね、やっぱね、スーパーチャットもびっくりですよ、僕。だからお金もらえると思ってさ、
うん、
ずっとお金もらうの待ってたらさ、
うん、
優勝登録が済んでないから上げられませんって言われて。
お前は、もう何のために東大行ってんだよ、お前。そういうことをちゃんとしとけよ。
2年前だよ。2年前に住所登録してなきゃいけなかったのをずっと、
うん、ダースレーザーはそういうとこをちゃんとしてないといろんな意見とかに説得力出てこなくなるから、うん、ダメだから。俺とかがやるミスなんだから、そういう場所っていうのは、う
ん、いやでもね、やっぱね、これをちゃんとやんないのが俺みたいなね、あるもんですよ。、うん、
本当
でやっぱ細かい事務的なことをきっちりやってたら、それはね、ダースレーダーじゃないですよ
いや、課金してくれた人もなんか浮かばれねえじゃねえか、どこに俺のお金行ってんだよって。
あの投げ銭は、ちゃんとプールされてる、うん。
あ、プールされてんだ。あ、
広告収入がもらえない。
ああ、はいはいはい、うん。広告収入か。
そうそうそう。まあね、ちなみにね、先週ね、テーマ募集しなかったんですよ、この番組。
そうだ、
そう、
やばだからメールねえのか、今回
メールも何にもないの。
ツイッターとかもなんかあんまねえなと思ってたけど、うん、俺らのミスか。
そうそう、だからちょっとトークの流れでこれだから言いたいんだけど、
うん、
ダスレーランド DJ 和尚のハー、この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアクの協力でお送りしてますよ、これ。
はー、ティアクさんありがとうございます、う
ん、あのね、まあだからね、コーナーを切る意味がなくなったってね。
そっか、うん、それ失礼しました、本当、
うん、やっぱこれテレワークのせいだね。テレワーク、テレワークの落とし穴、これ
テレワーク、確かにな、
うん、
なんか、
これネットのせい、ネット回線のせいでしょ、こんなの。
いや、俺らのせいだから、明らかに。そっか、ちょっと、もうちょっとムカついてたもん、なんなら。なんでみんなこれ送ってくんねえの、
う
ん、みたいな。
うん、何にもなかった。
なんもねえかっ、俺らのミスだよ、うん。でもさ、なんかこれ、遠隔、まあ、テレワーク収録で、まあ、ちょっと番組の尺も1時間っていうのもあるけどさ、うん、結構、通常回よりなんか、すごく聞いてくれてる人多いね。
そうだね、うん、まあ、なんだかんださ、これまではさ、うん、このチャンネルって、うん、ハーしかやってなかったわけよ、ずっと。
そうね、
うん、ハーだけ配信する、改正、なんていうの、配信する YouTube チャンネルとして貸してたんだけど、
うん、
まあ、ライブ配信をいっぱいするようになったら、
そうだね、レーダーがいろいろ配信してるから、それから飛んできてくれてる人も結構いいんだろうね。
で、まあ、こんなことやってんだっていうので、ハーを聞くようになったり、実際、そういう人結構いて。
うんうんうん、
初めて聞いてみたけど結構面白かったですよみたいなのが生まれてきてるから、うんうん、まあそれは良かったよね、
うん、だからもう本当に今更だけど YouTube のその、うん、ついでにこう一個見ちゃうっていう機能になるじゃん、うん、もうどうしても。
そうそうそう、次はこれ
でおすすめ的なものとかさ、あれって本当に世界一すごい発明をしたよな、本当にこのプラットフォームって今更だけど。
うん、だね、まあまあ結構いいこと、砂場にもいいことあるなっていうね、
まあね、ついでついでで見てくれてるとしても本当嬉しいよ、う
ん、
それは。
ね、これ結構チャットとかにもね参加してくれてる 65EF さんっていう人が、
うん、
多分ね、他のライブ配信で見つけてからラジオ行って、
うん、
今ね多分1個ずつ過去回を見ながら、
うん、
なんかね、コメントで、なんか気になったワードみたいな、うん、コメント の, 備忘録みたいな感じで残しててね。
嬉しいね。
そうそうそう、ちょっとずつ過去回に今進んでってる様子が。
いやいやいや、さ、分かる分かる、俺もさ、ラジオをさ、うん、まあ、これね、ダメなことだよ、これは、今から言うのは。
うん
う
ん、
まあ、YouTube とかでさ、うん、その、面白いラジオのがアップされ、違法にアップされてんのを、うん、たまたま聞いてしまった時とか。
あ、和尚はだから違法と知らずに、
そうそう、
ここでもやってんだ、
うん、
そう、やったと。
そう、知らず知らずに聞いてて、
うん、
あ、
うん、
こんな面白いラジオがある。しかも聞いてったらこれ第100回目ぐらいで、あ、うん、ってことはあと100回ぐらい遡って聞けるって気づいた時のワクワク感はマジ。うんうんうん、たまんないからな、なんかこういう新しい。今ちょ
っ
と、
和尚くん、ワクワクの言い方がちょっと違った。
ワクワクって、お前、やらせんだよ、お前。お前の10歳の娘が、すごく恥ずかしがるやつ。
やめてー、あれのせいで、
うん、
動画がアップできなかったんじゃないですかって、上田君が昨日言ってたよね。
そんな、何、人の感情に訴えかける機能とかねえから。
あれでちょっと YouTube に止められたんじゃないですかみたいな。
なんか恥ずかしいワード言ってんな、みたいな感じで。じゃあ削除。ねえから、そんな機能。ワクワクチャンネルね、本当ワクワク、ね、皆さん登録してくださいね、DJ 和尚のワクワクチャンネル。
ね、和尚くんね。もう今、ライフワークとかしてたんだね、和尚くんね。
いや、本当そうなんで、編集作業がもう楽しい、マジで。
うん、だってそれ以外の、連絡とかもうないもんね。
ない、
うん。完全に YouTube チャンネルを作るのに全勢力傾けちゃってるから。
いや、なんかね、すごい、ね、スマホで作ってんだけど、
うん、
その、俺が作ってる Adobe っていうなんかアプリ使ってんだけど、
うんうん、
それがなんかこう、例えばテロップを、テロップ入れる作業って結構時間かかるんだけど、
うん、
例えばなんかトイレに行ってるときスマホを持ってって、
うん、
そのトイレの中で5分間だけそのテロップを作るとかいう作業とかできるわけよ、それだと。
ああ、うんこしながら。
そう。で、まあ、勝手になんかセーブしてくれるから。
うん。あ、何今後さ、
うん、
この動画のこの部分はうんこしながら作ってましたかっ
ていうのを。いや、お前、そんな注釈入れんのか。これは今、ちょっと下痢気味の中、テロップをつけました。
このテロップは、あの、下痢気味です、みたいな。
なんでテロップにテロップをつけて、ややこしいんだよ、そんなの、お前。二重テロップって。
楽しかったよ。これは、オナニーをしながら作った。
もうそんなのお前に動画のニュアンス全部変わってくるから
すっげえかっけえこと言ってる時にね、
うん、
これはあの世界であの類を見ない素晴らしい銃ですかっこ同じだから
かっこ熟女ものを見ながらこのテロップをつけています。もう器用じゃねえかよ、もうオナニーしながらテロップつけられたらどういう脳の回路なんだよお前相当すごいけどね、その 2個の作業を両立するのは。
うんことはちょっと違ってる。頭はどうなってんだ
って話。すごいぞ、それは。ねえ、ちょっと今回なる、普通オタとかもちょっとないかな。ちょっと見て。
ね、ツイッターに、うん、まずね、やっぱりね、気づく人は気づくんですよ。
うん。
太郎さんがね、
はいはい。
書いてるんですが、あれ、もしかして次回の投稿メールのお題出てないですね。ダンさんから名前出すまででカルロス・ゴーンのこと忘れてました。うん、
カルロス・ゴーンね。先週話したね。
ねえ。
投稿のメール忘れてましたね、うん、太郎さん。すいません。
うん。あやりんごさんがね、私は毎日 DJ 和尚さんのことで頭いっぱい、YouTube ラジオ。YouTube ラジオ、YouTube ラジオ。まあね、これは YouTube ラジオなんですけどね。
YouTube ラジオね。
うん。またごさんは猫の鳴き声がちょくちょく入ってくるっていうのは、これ僕うちの猫がね、
先週ね、俺もなんか喋りながら、うん、今なんか猫の鳴き声したなって思ってたんだよ、ずっと。
そう、あの足元に先週はいたんですよ、
は
ねちゃん
が。まあなんか、うん、やっぱテレワーク収録っぽくていいんじゃない、
うんうんうん、まあね、ということで、テレワークも募集してないためね、ドータもそんなもんですよ。
まあまあ、そっか。
うん、
今週じゃあどうしましょうか、テーマね。まあ、
来週のテーマね、募集した方がいいんじゃないですか。
いや、それはするよ。うん、それしないと、なんか
じゃあ。何でしょうかね。じゃあ、やっぱ、
はいはい、
ね、オンラインの接続が切れた時の単語をみんなに考えてもらおうか。う
ん、ああ、なんかいい、番組内で使える造語、うん、造語っていうか。
造語、
うん。
こういう時にこういうの言おうすかみたいな。過去に僕とか和尚がさ、言ってて自分たちを忘れてるようなやつもいいし。
なんか、うん、まあでもよく使う、まあ一応 YouTube ラジオ、これを砂場と呼んでるみたいなことだよね、
う
ん、だから。
そうそうそうそうそうそうそう。
うん。
これは砂場ですとか、そういうなんか、うん、造語をリスナーの人で気づいたものね。あれ、うん、このことを和尚さんこういう風に言ってましたよ、みたいな。
なんかちょっと具体的にこれをこう呼んでほしいとか、一個俺らが設定した方がいいんじゃないじゃん、なんか。
ああ、じゃあ何にしようか。
じゃあ、例えば今回、ハッシュタグとか番組メールが少なかった時の状況をちょっと、枯渇してるような状況をちょっとなんか呼んでほしいな。
はい。メールが少なかった時の、
うん、
こういう、みたいなのを、
うん、ちょっと考えてね、うん。うん。ショックな状況をこうね。うん、描いた言葉を作ってほしいな、うん。
まあ、それか、オナニーしながらテロップをつける行為のことをこう呼ぶとか。
それをお前作ったところでどこで使うんだよ。日常で、てか、まずできないから、その行為自体が。オナニーしながら作る YouTube は絶対エロくなっちゃうだろ、それ。どう考えても。
そうだよね。ピンク色なのかな、テロップ。
画面はピンクになっちゃうよね、多分。ハートマークとか出ちゃうんだろうな。
ちょっと加トちゃんのちょっとだけような感じが。
ちょっとだけの時になってる。わかりやすいな。うん、まあ、じゃあ、それでメールテーマね。うん、
募集しますよ。で、うん、実はね、これ番組のね、LINE のオープンチャットっていう部屋があったんですけども、
はいはいはい、まあ、
最近ね、やっぱ YouTube でライブ配信とかしてチャットをみんながしたりとか、まあ、うん、この番組のコメント欄とかもあって、ハッシュタグダース和尚のツイッターもありますから、
まあはいはいはい、僕らとしてはね、この番組は、うん、非常に、なんつうんだろうな、まあ、しょうもない番組ですよ、これは。
うんうん、
しょうもない番組なんで、うん、しょうもない番組として盛り上がってもらえたらいいかなと思いますんで、
うんうんうん、
ね、ぜひね、うん、しょうもねえな、こいつらっていうテンションで温かく見守っていただければと。
そうだよ、ほ、だからもう、YouTube、Twitter とかもね、そのハッシュタグとかでもう、なん、ほんと、どんな些細なことでもいい。なんか、うん、今回、面白かったとかでも、ハッシュタグつけてね。
うん。うん、
そういう、ツイッターとかが、やっぱりこう、ラジオをこう、盛り上げる一個のツールとして結構やっぱ、ツイッターとかね、大事だから、うんうん、なんか、もしやってる方はね、ハッシュタグ、ダーツオショーで、何でもいいんで、つぶやいてください。
うん。うん、なんかね、見えるところにポンと出してくれれば、拾えますんでね。うん、
はいはいはい。
まあまあ、だからね、そういった、この112回目ですからね、これね。
うん。うん、おお、結構100、うん、まあ2年ぐらいやってるからね、うんうん、もう2年以上。
うん、おしょうくんは告知としては何、うん、YouTube チャンネルの土曜日にあるの、うん、あれ
一応ね、まあ土曜日に今んとこ上げる予定なんだけど、うん、まあ今後ね、ちょっと土曜日プラス平日ももう1週にぐらいで上げていきたいなって感じはあるから、
うん、まあね、オナニーしながら作ってるわけだし、
オナニーを、まあやめろ、お前、俺、子供が見てもいいようなね、感じで作ってるんだから、ちゃんとおもちゃレビューだから。一番やばいから、お前、そういう、子供指定の、なんかあれとかですごいガンガンオナニーの話とかしてたら。
だって、裸で、
うん。
裸のガンを持つ男みたいな状態なんでしょ、
なんか。裸のガンを持つ男の、お前、まんまになっちゃうから、それ。やめてね。そんなストレートなね、表現の仕方はないからね、お前。まんまじゃねえかよ、一番いい言葉を持ってきたな、今、
うん、それで、ね、裸のガンを持つとこになっちゃった
それでお前、エアガンレビューはもう、お前、シャレになってねえからね。
まあまあ、まあ、それで、おしょうくんはね、僕の方の予定は、
はいはい、
まあ、まさにね、あした、あさって、4月の25、26が、伊藤すっこプレゼンツ、巣ごもりフェススペシャル、ミュージックドントロックダウン、うん、ハッシュタグ MDN でね、2日間にわたっていろんな配信をしている中で、僕とダンマスター X さんのセッションが、はいはい、26日、日曜日の10時半、うん、夜10時半から、
はいはい、
このね、ハート同じ、YouTube チャンネルで、配信予定なのと、あとは、うん、藤鹿島さんとの昼からなんですは、はいはい、一応金曜日に、うん、昼に毎週やってこうとしてはいるみたいな、はいは
い、うん、うんうんうん、いいね、いいね、
やっぱり、まあ、時事ネタ番組なんでね、やっぱ新しい情報常にね、うん、やっていきたいっていうのと、で、
お前、
ね、
この間すごいな、L 歌舞伎さんもいるのに時事ネタ大好きだね、
エル歌舞伎のさ、それこそ4人でやったうっかりハー、
うん、
ズームでやったやつ、
はいはい、配信でね、
し、うん、やっぱ結構みんなもしね、時間空いてんだったら、まあ、うん、そこはそれで集まってなんかこんなことありましたよってだらっと放送するのもいいかなと思ってるんで、
うん、
あれもね、
まあね、なんか、うん、ああいうね、だらだらちょっとやっていくのは楽しかったな、久々にこう、う
ん、そう、あんまりね、だから箱押さえてネイキッドロフトさんとかの力借りてやるときは、うん、まあ割とそんなに来週やりますとかっていうのはできないんだけど、まあ、うん、それがしばらくできないから、まあ、仮にね、うん、予定があって集まったときに、また4人でやってみるみたいなのも、全然、うん、
いいね、なんかああいう、なんか、ズーム使って、ワイワイガチャガチャやってるっていうのは、あれあれで面白かったよ、なんか。
そうそうそう、やっぱり人と触れ合わないとね、こういう時期ね。
うん、ただね、俺、やっぱ、ズームのアプリっていうのは、うん、今回ね、ズーム自体初めてやったんだけど、
初ズーム、初ズーム、
初ズームはね、やっぱこう、なんか、うん、自分が喋ってる時に、うん、ちょっと周りが今誰かが喋ってんのかとかよくまだ分かんない時があったな、なんか、
あ、大丈夫、おしょうくんが喋ってんの誰も聞いてなかったから、
ふざけんな、お前、聞けよ、俺の話を聞けよ、お前、
俺の話を
聞け、リアル話を聞け、出たぞ今、お前あれも結構だから、まあ2回目とかはまあもうちょっと慣れるんだろうなって思ったけど、
うん、まあまあ、そうそうそう、だからやってけばね、まあ、あれはだから、なんならおしょうくんが慣れる前に、
うん、
なんだろう、やっちゃおうっていうのもあったからさ、こなれるってね、うん、まあでも、そんな難しいことなかったでしょ、
うん、もうやっちゃえばなんか、すぐできる、本当に、うん、うん、あ、もしもし、
はいはい、
ああ、切れちゃったこと、うん、あとね、ちょっといい、俺、まだね、ちょっと確定ではないんですが、
うん、
来週どっかでちょっとね、DJ 生配信がもしかしたら僕もあるかもしれないんで。
おー、いいじゃん、いいじゃん、やろうよ。
だから、まあ、この辺はちょっと Twitter とかで、うん、決定したらまた情報を出しますんで、僕の Twitter ちょっと皆さん見てってくださいって感じです。
まあ、大将くんがね、DJ だったことをほぼみんな忘れてると思うから。
もうね、悲しいこと言うんじゃねえよ。忘れてねえよ。みんな覚えてくれてんだよ。DJ 和尚なんだから、名前がお前。それで忘れられたら、お前悲しすぎんだろ。あの DJ 和尚って人、何の人なのって言われたら、もう終わりだぞ、俺。
いそう。DJ 和尚って何やってる人なんですかって
言って。いや、でも、いや、結構今後ありえそうだな、そういうトンチンカンなことは。
そうそうそうそう、あ、そうなんですね、みたいな。
あの DJ って、あの DJ のことなんですね、みたいな。
え、その DJ ってあの DJ? みたいな。それはこの DJ と一緒ですかみたいな。
悲しすぎるわ。
どの DJ? みたいな。
赤坂の方じゃないんですね、みたいな。うん、まあまあまあ、いろいろやりたいよ、本当に今後は。うん、そういう、こういうコロナの家にこもる時期だからね。
うん、そうそうそうそうそう。うん、まあ、あとはね、定期的にちょっと大将くんがね、自由に金を使いすぎてね、食べ物を食べてない疑惑があるんでね。うん、
食べ物現物、募集してますんで。
現物まあ、だったら、カオリンゴさんが送ってくれた革のブーツとか焼いて食べたら
昨日の生配信で俺が銃食うみたいな人間になったけど、エアガン最後食うもんなくなって食ってんだろみたいな。
いやいや、ブーツはさ、まあ、革。
エアガンを食べるぐらいだったら、革の方がまだ天然だから食えるか。そうそう、うん、最悪煮たら食えそうだもんな、革。革のブーツは。
革のシチュー。
いや、マジ、カオリンゴさんは絶対送ってこないでね。これ、こんなこと言っていて。万が一送ってくる可能性ありそうだから、あの人。
怖いですよ、あの人はね。そういうことだね。困ってるんですね、お嬢さんとか言って。ブーツ20足とか言って。
皆さんも送ってくださいとか、なんか、告知され
てる。呼びかけちゃってね。うん、全国からブーツが送られてくる。
いらん。
正確には高沢くんのとこに送られてくるんだ
けど、高沢くんのとこで20足ブーツをストップさせるよ、うん、俺はそしたら相当邪魔だけどね、もう、
うんうん、危ないまあ、じゃあ、まあ、来週はじゃあね、うん、テーマトークは
番組に
メールが投稿が少なかった時の状態を何て読むか、
悲しい状態をね、うん、なんか一言で、
うん、何て読むか、うんうん、これをね、まあ、ぜひ皆さん応募してください。はい。はいはい、ということでね、テレワーク収録3回目もね。
いやー、もう3回目ずいぶん慣れましたね。はい、はい。
こなれてきたからね。これを引き続き毎週金曜日9時にね、ハッシュタグ、ダース和尚でね、YouTube 欄のコメント欄等に投稿などを、あと、メールが、はい、info@hotgate.link、こちらへの投稿をお待ちしております。
はい、お願いします。
ダースのおじきこと、
さよなら。